三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日この時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊と大島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアンウェアからお送りしています。丹南の皆さん聞こえてますか？番組のタイトルダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいちにおいちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さてこの番組ダッチミンダッチミンは、6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは私ケージがお送りします。ということで、今日は暑いですけれども、ずっと、7月から暑い暑いという言葉を、言い続けてますが、今はちょっと日が陰ってきて一雨来てくれるんではないのかなという天候に三国の方はなってますが、丹南の方はいかがでしょうか？雨欲しいですよね。暑いです。日が、日差しは遮られて、雲が出てきて遮られて、中から外を見てると涼しい感じがしますが、外へ出ると相変わらず蒸し暑いです。もういい加減飽きましたよね。はい、ということで、この夏すごく暑くて、体も疲れてきてるだろうということで、僕は、美容師なので、ここで、頭皮のケアをしていただこうかなと思いまして、ラジオで、お伝えするのはすごく難しいなと思ったんですが、一度セルフでヘッドスパを、していただこうかなと思って、今日はその資料を持ってきました。ぜひ皆さん一緒に、やっていただいて、で、3時なので、休憩時間も入ってるかなと思いますので、お隣にお友達とか、同僚の方とか、ご主人とか恋人とか、がいましたら、お互いにやっていただいて、夏の疲れを癒していただけるといいかなと思いますので、まずヘッドスパを、やっていただこうかなと思います。それでは、手をですね、こう鍵型、どうお伝えすればいいんですかね、お酒を飲むときにこうクイッと一杯みたいな形、わかりますかね、を作っていただいて、まずこめかみのところ、こめかみの、もみあげのすぐ上、髪の毛の生え際ギリギリのところですね、ここを、人差し指の横、側面、人差し指の側面、第一関節と第二関節の間、側面を使っていただいて、親指は耳の後ろに置いていただいて、大きく円を描きます。グッとツボを押しながら、丸く1、2、3、今度は反対回り、もう一回1、2、3。ここはですね、和涼というツボがありまして、目の疲れを、取ってくれます。目の疲れを取ってくれます。そのまま今度は上、その生え際のまま上、こめかみのちょうど上あたりですね、ここを3回いきます。1、2、3、はい、逆回り1、2、3、はい、ここもですね、視神経が集中している場所でして、目の疲れとか片頭痛の解消になります。それからそのままもう一回上、 ですね、ハエには 目からまっすぐ上に上がった部分、ここを3回いきます。1、2、3、逆方向1、2、3、ここもですね、ここはですね、女性にとってはすごく 大切な極左というツボがありまして、アンチエイジング、美肌効果のあるツボですので、ここをしっかり揉んでいただくと美しくなれると思います。はい、それから今度は耳の上、真上ですね。はい、ここもいきます。はい、1、2、3、逆回り1、2、3、ここも目の疲れ、充血、肺炎の改善につながります。目元のこわばりを、口元のこわばりをほぐすと言われてます。それからその上、すぐ上ですね。はい、ここも視神経、目の疲れ、偏頭痛の解消です。1、2、3、はい、同じように上いきます。ここはですね、内臓のツボ、胃とか小腸、大腸系の働きを良くするとか、不景、かゆみ、脱毛の予防につながると言われているツボです。心へというツボですね。はい、それから、後ろに行きます。親指を出していただいて、頭蓋骨、首のですね、難しいな首の、外側、生え際、襟足のところですね、襟足の三つ襟という部分なんですが、わかるかな、頭蓋骨のくぼんでるところ、わかりますか。ここがアモンというツボがありまして、これを両手親指でマッサージします。1、2、3、同じように逆回りもいきます。ここは脊柱、腰骨のツボが集中してて、背中や腰の疲れをほぐすというツボです。はい、それからその耳の後ろ、はい、ここですね、ここって言っても分かんないですね。耳の後ろ、ちょっとくぼんでるところが、ラジオでは難しいですね、くぼんでるところがあるんですけど、そこを押します。はい、1、2、3、同じように逆方向1、2、3、ここも眼球系のツボが存在してて、目の疲れの解消になります。それから、上、その上ですね、蜂が張ってる方は分かると思うんですが、蜂の張ってるこの角のところですね。はい、ここを、ここも内臓系のツボが集中してまして、心臓、呼吸系、循環器系の働きを良くして、ストレス解消になると言われてます。はい、はい、今度、利き手でいいので、片手で真ん中の襟足の真ん中、一番下のところ、真ん中くぼんでる、骨のくぼんでるところがあると思うんですが、そこを回します。1、2、3、はい、逆回りもします。ここも、目の疲れや背中、腰の疲れをほぐします。ツボというのは痛いところがあると思うので、その痛いところをグッと中に押していただいて、その周りをほぐしてもらうと、疲れを取ると言われてます。はい、次、ちょうど頭後ろから見た時にど真ん中ですね、真ん中のくぼんでるところがあると思います。ここをほぐします。はい、はい、でその上ですね、くぼんでるところ、つむじのある場所ですね、そこを、ほぐします。ここも内臓です。ここが痛い方は内臓がトラブルを起こしてますので、早めに病院に行かれてください。内臓、心臓、呼吸系、循環器系が悪いというメッセージが出てますので、早めに病院に行かれるといいかなと思います。 はい、でツボマッサージが終わりました。今度は、頭皮には筋肉もあります。耳の上のところに側頭筋という筋肉があります。これを、手のひらを広げていただいて指の腹全体でほぐします。ここも大きくゆっくりと3回円を描くように、頭皮を持ち上げるようにマッサージします。持ち上げるようにマッサージします。3、はい、逆回り1、2、3、はい、筋肉、ハチが張ってる日本人は特に皮膚、頭皮が硬くなりやすいです。筋肉をマッサージしてとマッサージして頭皮全体をほぐすことで血液や、リンパの流れを良くすることになりますので、コリの改善にもつながります。頭全体を動かしてください。はい、今度は後ろ親指で、親指で、首の付け根、房総筋というところ筋肉があるんですが、生え際の、下のところ、先ほど後ろをマッサージした時の、首の付け根の部分、毛の生え際、襟足、三つ襟のところですね、ここを親指で3回大きくマッサージします。それで、後頭部を、ほぐすようにマッサージします。で、その上、耳をちょうどまっすぐつないだ、真ん中あたり、難しいですね、先ほど襟足のところの、2センチぐらい上を、筋肉を動かすようにマッサージ、ツボではないので筋肉を動かすように大きく3回1、2、3でマッサージします。上に持ち上げるようにマッサージします。はい、それからもう2センチぐらい上で同じように親指の腹全体を使って頭皮を持ち上げるように動かしてください。はい、でその上、はい、3、はい、これで筋肉マッサージが終わり。次は血流マッサージといいまして、血管がですね、耳の前に太い血管がありまして、耳の前から頭皮全体に、血管が流れてます。で、日本人は先ほども言いましたが、ハチが張ってるので、血管が、詰まりがちになります。髪の毛も、血液からできていますので、この血流をマッサージしてあげることで健康な皮膚と髪の毛を作ることができます。今度は手のひら、手のひらのを全体を大きく開いていただいて、耳の上全体に当てます。でこれで、ゆっくりと大きく3回、動かしてあげることで血流を良くします。いきますよ、1、2、3でゆっくりぐっと持ち上げてパッと離してください。はい、血が流れますね。今度は耳の後ろを、指の手のひらの一番下の部分を使って、首筋、先ほどの生え際、三つ襟のところですね、そこに手のひらを当てて真ん中に寄せるようにしながら上に持ち上げます。これを3回内側から外側に円を描くように持ち上げてグッと押さえて離します。はい、どうでしょうか、できてますでしょうか。はい、それでは今度はリンパです。今マッサージしたことで、 リンパに頭に老廃物などが出てきてますので、それをリンパを使って、流してあげます。でリンパは強くこすると、刺激を受けますので、優しく、頭皮、手のひらを頭の上からこう撫でるように、イコイコするように、両手で、当てていただいて、でゆっくりと、つむじに向かって流します。1で、その、すぐ2センチぐらい横、2、はい、でその横、3、できてますでしょうか。で、今度は、この上から首筋の方にリンパを流します。首の側頭部横の方を通りながら首筋に向かって1、付け根、首の付け根まで持ってきます。もう一度同じように2、はい、もう一回3と、ここまでで、ヘッドスパが終わりです。いかがでしょうか。どうでしょう、目がすっきりして、体が軽くなったような感じがするでしょうか。なかなかセルフでは、ラジオではお伝えできない部分がありますが、ぜひ大切な方を、マッサージして癒してあげていただくと、頭には足の裏のツボの10倍ぐらいツボがあると言われてます。体中の、症状が頭皮に出ると言われてますので、今日今できなくてもインターネットでも聞けますので、後ほど聞きながら大切な人を、癒してあげるといいかなと思います。ぜひやってみてください。それではここで曲いきたいと思います。ベネッサ・カールトンのサウザンド・マイルズ。Make my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I.Of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I can.To the sky. Do you think time went past me by now? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. No.Downtown, walking fast, faces pass, and I'm homebound.
my way, making a way through the crowd. I still need you, I still miss you, and now I wonder if I could fall.
はい、ベネッサ・カールトンのサウザンド・マイルズをお聴きいただきました。実はですね、明日明後日土曜日、9月の4日土曜日に、三国港帯の町流しというものが、三国で行われます。先週も西君の番組で、ミクニックのマスターがお伝えしたと思うんですが、今日は、その事務局にいらっしゃいます、それからカリンテ、うちの店のお客様でもある、玄藤和代さんに、お越しいただきましたのでここで、その帯の町流しというものがどういうものかというのを、一度聞いてみたいなと思いまして、玄ちゃんこと玄藤和代さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
まずこの帯の町流しというのはどういうことをするどういうことをするんでしょう
か。三国節っていうのは多分三国に住んでいらっしゃる方は皆さんご存知かと思うんですけれども、その三国節を、町の中を旧三国町内を踊り流すという行事になってます。
三国節、僕たちは小学校とか中学校とか、無理やり踊らされてましたがあの三国節を、皆さんで踊ってずっと街の中を歩くんですか。
はい、そうですね。三国節って、多分私はちょっと三国に住んでないのでわからないんですけれども、私の住んでた地域にも体育祭の後に無理やり踊らされる
ありますよね。
踊りがあるんですけど、ただ三国っていう土地はすごく歴史もあって、その三国節っていうものにも歴史があって、その良さを多分気づいて大人になると気づいていくんだと思うんですけれども、はい、その良さを伝えようとしている方々たちが、ぜひ三国の町内を、踊り歩きたいんだと。今、越中八尾の方で大原風の盆っていうのが今まさにやっているんですけど、昨日見てきたんです。
そうね、忙しいのに
そこはもうちっちゃい頃から踊っていて、踊り流してる方たちで、すごく、プロの、もうピシッと踊られてるんですけれども、そういうのを参考にしながら、楽しく踊り流せたらと思ってるんです。
それは、その三国節をどうしこう広めたいというか、この帯の町流しっていうのはいつ始まったんですか。僕全然知らなかったんです。
昨年、はい、北前ストリームっていうのがあったんですけれども、はい、4年に1回行われるもので、去年は3回目だったそうなんですが、その中で三国節町流しっていう名前で、一回やってみようじゃないかと。で、一人の女性がすごく熱い思いを持っていまして、その方をサポートしてる方がたくさんいらっしゃるんですけど、その方たちが長く続けるためにやろう。で、今年はそれの1回目で、これから今3年スパンで考えてるみたいなんですけど、その実行委員長をやってる方はもう100年続けたいと、は
い、おすごい
思ってるみたいで、
すごいですね、はい。去年は何人ぐらい出られたんです
か。去年は、240名ぐらいですかね。
そんなに、
はい、
僕もお客さんから出るんだっていうことは 去年も今年も聞いてるんです。ですごく楽しいものだなっていうのは聞いてるんですけど、実際見たことがないので、そんな200人とか、はい、今年は
何人、今年は総勢、あの歌い手さんも地方さんも加えて420名ぐらい、
すごいですね。三国中の人間が集まる感じですか。
堺市中心にして集まってきてるんですけれども、はい、遠いとこで鯖江の方、はい、で勝山の方も、あの踊りが好きだっていう方はあのエントリーしていただいて、あの参加してますね。
それは、この三国の町を踊りながら、練り歩く、練り歩くっておかしいですかね。
あの踊り流すって言った方が多分、あのすごく暗い道が多いですよね、
はいはい、
あの
細くて
細くて帯の町って言われるくらいなので、その中を、3列ぐらいになってちょっと狭いんですけれども、あの提灯の明かりのもと踊り流していくんですけど、
なんか素敵ですね。
そうですね、あの踊ってる方も、あのその町の方の協力で提灯がつくので、はいはい、すごくその新たな発見ができるんですよ、自分たちが住んでた場所。
はい、すごいですね。なんか見てみたいですね。それはなんかあのコンクールみたいなことがあるんですか。
もうあの帯の町流しの踊りの方のコンクールはもうエントリーされた方になるんですけど、20日までにエントリーされた方の中で団体賞 と、個人賞と用意してますね。
すごいですね。でその、今からその踊りに参加したいとか、あそういうことはできるんですか。
もう、実は、20日で締め切ってますので、はい、できないんですけれども、はい、沿道で見ていただいたりとか、あとあのフォトコンテストっていうのもありますので、9月13日締め切りでありますので、あのそちらもよかったら参加していただいて、
写真を撮る、
写真を撮って送っていただくか、はい、持ってきていただくか事務局の方に。
はい、
はい、
なるほど、そういう参加の仕方もある。
はい、
で、飛び込みでも別に踊りたい人は踊っていいんですよね。
踊れるって感じなんですけど、はい、あの町流し用に実はあのアレンジしてあるのでちょっと難しいかもしれませんが、あの前に進むようにしてあります。去年あの後ろに下がってで、なかなか前に進まなかったので。
下がりますよね。下がりますあ、確かに下がりますよ、ね、
3歩進んだと思ったら2歩下がったので。
そうでした、そうでした。なるほど、あそういう感じで、はい、見に来ていただくとか、はい、フォトコンテストに参加していただくとか、ぜひこの、町流しを見に来ていただいて、どのように盛り上がってるかっていうのを一度、田南地区の方も見に来ていただけるといいなと思います。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
では曲いきましょうか。はい、カーディガンズのカーニバルをお送りします。